はい、今回ですね、宮本さんがなんかちょっと、
まあ、近況みたいなね、
はい、
感じの雑談です、
ね。まあ、雑談の回なんですけど、
うん、
まあ、なんかちょっと
1個だけの話があって、
はいはい、
あの私この間ですね、仕事でベトナム行ってきたんですよ、っていうのでちょっとその話をするっていう、まあ仕事で行ったんで、
はい、
まあ、ぶっちゃけ観光する時間もなく、
うん、
弾丸で4日ぐらい行ってきたの、
はい、
ですけど、
ベトナム、アウンサンスーチーさんなんでベトナムだっけ、
スーチーさんはミャンマー
ミャンマー、う
ん、ですかね。皆さんベトナム知ってますかね、ベトナム。
あれ、ベトナムとミャンマーで違うこと
ですか。ベトナムってさ、
うん、
いや俺行ったことないんだけど、行った人間みんなおすすめするよねって、おすすめしてくるよねっていうイメージがあります。そのご飯が美味しいとか、
うん、
その
なるほど、
地理的にね、
はい、一応ベトナムってこの東南アジアの一番右端にあって、縦長のこの縦長の国ですね。
あのベトナム戦争のベトナムですね。
あ、そうです、ベトナム戦争のベトナムですね、う
ん、
あの上に中国と接してて、
はい、
内側にラオスとかカンボジアがある、う
ん、はいはい、あのよく映画なんかでね、
そうですね、
あの、はい、僕知ってますよ、から。
そうです、ベトナムといえば社会主義国家の、
うん、
まあ、ベトナムでございますけども、うん、非常に親日国家で日本企業も進出してるんで、うん、まあ、非常にあの日本人でも行ったことある人ってのはまあまあ多いんじゃないかなと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
バインミーとか食べ物。
お、詳しいっすね。
バインミーってベトナム料理なんだ。
バインミーベトナムですね。バインミーサンドイッチです。
そう、会社の近くにバインミーの店があって、うん、たまに食べますよ。
はい、
ちなみにあのベトナムにはですね、このハノイという政治の中心地、日本で言えば東京と、
うん、
南にホーチミンというですね、
うん、
商業の中心、日本で言えば大阪みたいな場所があって、
あ、そうなんだ、
私が行ったのはこのホーチミンなんですけどね、
はい
はい、行ってきたよって話です。
おお、
はい、
4泊、
3泊ぐらい、
3泊4日、
はい、
はい、
で、まあ仕事の話で行ったんであれですけど、ちょっと一応街中の写真を今このそっちのテレビに転送しましたけど、まず行ってびっくりしたのは野良犬すげえ、
うん、これ野良犬なん
で、しかもね、すげえでかいのよ。で、これ俺ら子供の時って街中に野良犬いっぱいいたじゃん、
うん、そうか、うん、なんか覚えてないのかな。
だけど、そういえば日本っていねえなって思い出した。
あ、うん、まあ、なんだろう、あの犬の中でもさ、ちょっとげっそりしてるとか、こう痩せてる、
うん、
ちょっとこう噛まれたらまずいんじゃないかっていう、
うん、
ちょっと怖いよね。
そうね、うん、
これ街中至る所にいるわけだ。
今まあまあだね、
まあまあ、
まあまあいるねっていう感じですね、
あの日本のあのほら、
うん、
あの犬保護というか、まあ、なんというか、
うん、
ね、そういうのになったらいいみたいな。
あとなんか私街歩きするのが好きなんで、
はい、
まあなるべく空いた時間で、
うん、
こうコンビニ寄ったりとかするんですけど、
うん、
まああんまりはっきり言うと、
う
ん、普通なんかうわこれ見たことないみたいなのってあんまりない。
そのお店とかってこと、
うん、なんかガム買おうと思えばキシトールだし、飲み物買おうと思えばファンタだしみたいなね。これ普通コンビニの売り場ですけど。
物価的にはどんな感じなの。
物価的にはね、感覚としては似てる日本と似てる。
あ、日本よりと何やすごく安いとかそういうことじゃない。
あんまりないね。
あ、本当、
うん、特にコンビニの飯とかに関してはほぼほぼ、うん、大体変わらないっていう感じですね。
へ、
例えばおにぎりが今こう見えてるんですけど、
うん、
おにぎりこれ2万丼なんですけど、
丼
まあこれ1000で割って6足せばいいので120円ぐらいですね、おにぎり1個。
じゃあまあまあそんなもんだよね、少し安めだけど未来
っていう感じのもんですね、はい、ぐらいなもんです。ちなみにあのお土産ないんですけど、あのお札だけ持ってきました。
お
う、うん、
この向こうの通貨ですね、
ドン、
うん、ドン
線で割って、
そうそうそう、6かければいい
か。おちみんさん、これは
これ写真、この画像、肖像画はみんな同じおじさんなんですけど、
うん、
これホーチミンさんですね、はい、
細かっ。 あ、2000冊
ドン冊で、最高紙幣があの50万トンなんで3000円ぐらいですね。
50万。
え、これさ、うん、何12円札ってこと？
12円札でコインないです。
これ6円札だ。
1000トンってのはだから6円札ですね、いわば。
あれ難しいも入ってね。
でこの小額紙幣は紙で、高額紙幣はプラスチックでできてね。
プラスチック、
うん、
本当だ、ツルツルしてる。
だから一番だけど、あの出張から帰ってきた時にポケットに1枚入ってて洗濯したんだけどノーダメージ。
何これ、すげえ、
うん、すごいすごい、
ツルツルしてる。
うん、
ちょっとした
で、ちょっとさ、うん、これをパッて見てびっくりしたんだけどさ、うん、でも全員同じ人だよね。
そうそうそうそう、ホーチミンさんです。ほうほうほう、どれが本当のホーチミンかな。
ホーチミンってどんな人だったの？
あのホーチミンさんはですね、まあ、要は建国の父というか独立の父みたいなね、あの感じの
ベトナム共産党の、
はい、あれだ人で、あのなんていうんですかね、ベトナム自体は長い間フランス領だったんですね、
うん、
で第二次世界大戦で日本が大東亜共栄圏の名のもとに解放したわけでね、
うん、
でまあその代わり日本が統治したみたいなね、
うん、あ、まあ、そうか、日本統治
のところがあるんだけれども、その後に日本が負けるわけじゃん、
うん、
負けた後に独立をこう果たすわけだね、うん、その時の指導者がホーチミンさん。
なるほどなるほど、
だったんです。だからちなみにあの、ホーチミン市っていうのは南のなんかこう町だってたんだけど、
うん、
昔はサイゴンだった。
ああ、はいはいはい、はい、あの
ベトナム戦争の時にサイゴン陥落っていうのがあるわけだけど、あのとベトナム戦争終わるまではサイゴンっていう名前の町だったんですよね、はい、
ベトナムは結構映画もね盛んで、いろんな映画がね。
そうですね、俺もあの例えばあのフルメタルジャケットとか、うん、あれも
ハリウッドのベトナムが舞台の映画でしょ。
あ、ベトナムで作られた映画じゃ
ない。ベトナムで作られた映画自体も結構いろいろね、あれです、
うん、インド映画とかってなんか聞くけど、うん、ベトナム映画ってなるんだ
ね、
うん、
だから街見るとなんか見たことあるカラーリングだなと思ったら業務ジ
ャパン、業務スーパーベトナムに進出してんだ。
あんのかっていう、
すごい、
業数っぽいじゃんって言おうと思ったら業数
でした、業数だったから。
なるほど。
でもあっちでも業務なんだね、やっぱり。すごいね。
これそもそも言葉は、
言葉はベトナム語です。
ベトナム語、
こういう感じです。
ベトナム語、英語は通じる通じないでいうと、
ね、通じやすいです。
通じやすい、
中国よりは全然通じる。
おー、
うん、だちなみに今日ここの我々が借りてるレンタルスタジオに入ってくるときに下にベトナム語で警告あったときに、
はは
これ何語したっけ、ベトナム語って言ったのは実はベトナムに行ってたから、それで、
なるほど、
それ知ってたんですけどっていう、うん、
確かに、
はい、でこれがあの噂のパインミーです、
ね、はいはい、
あのフランスパンで作ったサンドイッチ。
そっか、だからフランスパンなのか。
そうです、フランス統治だから、
ね、なるほど。
だからなんだっけ、結構フランスの建物も結構いっぱいあって、
うん、
ノートルダム寺院のホーチミン版みたいなのあったんで、ちょうどこの間火事で焼けちゃって、
うん、
今再建してるのかな、フランスのノートルダム寺院って。
お
ー、だから向こうに行くと地図見るとノートルダム寺院前ってあるから、一緒に行った人たちと、うん、あれベトナムだっけみたいな、
うん、なるほどね。
で街中でね、こう鳥が売ってるんですけど、これなかなかいい映像だなと思ったんですけど、こうまあローカルな人たちが使う食料市場みたいなところの外に鶏が売ってるんですけど、このカモがラップで縛られて売ってたりするんです
よ。すげえ、俺生きてるわけだよね。
生きてるわけです、
ね、すげえな。
うん、まあこういうのはね、まあアジア大体どこ行
ってもありますよね。自分で地で締めて肉にするみたいなことが、
ね、あとちょっと面白かったのは、夜飲んでたんですけど、
はい、
店でこうビール飲んだら、うん、ビールの缶を足元に捨ててくれっていう。
マジで、
これテーブルの下なんだけど、
最後なんかうわーって
全部、そうそうそう、うわーってやるんだけど、うん、でこれ潰してガンガンガンガン捨てるわけよ、ビールを。
お
で、そしたらこれ何かって言ったら、これがいっぱいある店だと他のお客さんが見て、あ、この店うまそうだなと思って入ってくる。
マジで
いっぱい飲んでっから、
すごい すごいシステム、
は
い、
で、ただこれ日本人にとっては超抵抗で、どんだと絡んで捨てるっていう
すごいね、ゴミがプロモーションになってるわけ。
そう、
へ、
うん、
エコ、
まあ、ちょっと面白いな、
うん、
あとちなみにこれ飲んでるのもタイガービールって、あのタイのビールで、ベトナムにあるビールってのは333っていうね、バーバーバーってのあるんだけど、それもあるんだけど、基本的にタイのビールのがみんなそう飲んでましたね。で、あとこういう市場、でっかい市場があって、まあ、ちょっとここで買い物したりとか、
うんうん、
あして帰ってきて、で、ベトナムといえばもうお土産の定番、ちなみに今日お土産ないですからね、お土産の定番といえばもうまず繊維産業なんですよ。例えばユニクロ、俺今日ユニクロの T シャツ着てるけど、こういうのも大体今ベトナム製だったり、
さあ綿花がやっぱり取れるから
ね、もうそうそう、それもあるし、そこからいわゆる産業としてそういう、うん、あの職員衣服を作る工場とかメーカーがいっぱいあるわけね。
お
で、こう面白いのはあのラルフローレンの流出品の店とかがあるんだよ。
お
何かっていうとパチモンじゃないわけ、ラルフローレンの正規工場から横流ししてる人
がい
て、で我々正規品と同じとこで売ってるんだよっていうお店があるわけ。
それは
何その堂々としたやつ、
それはいいんだ
え、これ偽物ではない、
これどういうことなのって、これ偽物じゃないと、ただこれ品質基準に落ちたもんなんですって言っちゃってんだよ。でそのブランドオーナーからは出荷停止になってて、本来捨てるものを横流ししてるんですってそんな言い方あるみたいなあって、でこれがそのホーチミンのなんか高島屋があるんだけど、高島屋の横の路地から売ってる
の。あ、高島屋が ホーチミンに出店してるわけ。
そうそうそう、のそこの周りがこういう衣料品がいっぱいあるんだけど、その横流し品の店が、そこで売ってるっていう。
その場合って日本にさ持って帰ってきた時に偽物じゃないわけ、
うん、そう、コピー品じゃないから、
うん、どうなんだろうね、
そう、
取り締まり、
その辺りどうなのかなって結構気になるところ
だ
けど、
うん、そうだね。
で、あともう一つ有名なのが、
うん、
ベトナムってあのコーヒーの世界2位の生産国なんだって、
は
い、でその中で皆さんあの知ってますかね、あのコピルアクっていうコーヒー豆知ってます？
なんかの糞、
あ、そうそうそうそう、ジャコーネコっていうコーヒー豆しか食わない猫のコーヒー豆がお腹の中で発酵して糞として出てくるコーヒー豆を集めて作るやつがあって、これ世界最高級品みたいなやつ。
本当か？
これの、まあ、あったんですね。で、街中のカフェとかで、さっき野良犬が映ってたとこも言ってたカフェの前なんですけど、すごいコーヒーショップがいっぱいあって、なんかいつも甘い香りがするなと思ってたんだけど、全部これなのよね。で、これ高いんだけど、最後この市場で買ってきて、家で飲んでんだけど、本当に匂いが甘くて、砂糖とか入れたいんだよ、うん、本当にすごい美味しい、
美味しいんだ。
で、その時にこう市場ってほら値切ったりして買うじゃん、
うんう
ん、だけどコーヒーは全くほぼほぼ値切らない、うん、
だって今コーヒー豆ってなんか高騰化してるじゃん、
まあ、それもあるけどね。
確かに。
でもまあこういう、まあ、コピールアークみたいなもう高級路線の豆は絶対値切らない、うん、だけど空港で買うののなんかね、うん、10分の1ぐらいで買えたら100g、600円ぐらい、だから 500g 入って3000円ぐらいだけど、空港で買うと3万円ぐらい。
もう600円で安っ、そんな安くない。
そうそう、まあでも、して 100% 飲めるからね、っていうのをちょっと買ったりして、まあ、こういう市場で、
うん、
まあ、買い物したりとかして、
うん、
あともう一つですね、ホーチミンにホーチミン の, あの戦争博物館っていうので、ベトナム戦争の博物館があって、
じゃあこれ何や、アメリカ軍の銃器だって。
そう、アメリカ軍の遺棄したり打捕したりした銃器類がすっごいいたんだけど、まあそういうところに行って結構こうなんかあの博物館を見てくる、まあ、これは唯一観光に近い観光をしてきて、でも中にやっぱりこうなんていうの、戦争被害、特にその枯葉剤によって生まれてしまった写真とかもすごいいっぱいあったりして、かなりこうなんていうんだろう、グッとくるそういう、まあ、悲惨なやつだなっていうようなことがあったりするようなところが展示されてたりするっていう感じの、はい、ところで、まあすげえざっくりだけど、
はい、
ということで
仕事で行ったんだ、
仕事で行って、だからあんまりこうプライベートの時間なかったんで、本当あの戦争博物館ぐらい見てきたの。
うん、
です。 でめちゃめちゃ暑くて、まだ雨季の終わりで、
うん、
でなんか日本がね20度か25度ぐらいの時に行って、うん、向こうが30度前半ぐらい行って、
うん、
超暑かったよっていう。
とてもじゃないけどジャケット着てスーツなんてそんな
んそんなんじゃないです。先週かな、先々週かな、2週間の前に来たんだけど。
へえ、うん、どうなんですか、そのバインミーとかイメージあるけど、うん、その他ご飯、
あのね結論、うん、あベトナムでもう一つ有名な食べ物はフォーですね、
うんうんうん
まあ、フォーかバインミーっていう感じなんだけど、うんうん、あとはコーヒーだけど、うん、結論ね、あの何にも面白くない。
面白くない、
うん、ね、普通フォーも激しいことないし普通に食べれる、
うん、
バインミーも普通に サブウェイみたいな感じで食べれる、
うん、
だから、うん、フォーもなんていうの、乳麺みたいな感じだし、だから強烈なものはない。ただ強いて言えばなんか唐辛子とか入れたりするとちょっと辛いよねぐらいな感じで、
うん、
でなんかねベトナムはね過ごしやすいんだよね。でそんな治安も悪くないし、
うん、
だけど普通なんかこう異国に来たぜっていう感じがあんまない。強いて言えば言語が使えないとか、まあ、街が日本でちょっとね歩きづらいとか、
うん、
あとこの通貨が違うみたいなことあるけど、
まあじゃあまあ安定してるっていう
か安定してる、
うん、じゃあまあいいことなんだ。
日本語も通じるの？
全く使えない。
全く
使えない。
台湾にいた時結構日本語使えてたよね、
うん、
で一個おすすめがあって、あのグラブってあの要はあのカーシェアアプリ、
はい、
があって、
うん、
これで現地使うのにこれで移動してたんだけど、
お
でこれだと
カーシェア、
うん、要はタクシーアプリみたいなもん でタクシー会社のタクシー乗るとぼったくられたりとかするわけよ。でこれのグラブ、要はウーバーでね、
うん、
でやるとここに行きたいんだって言うと、
う
車を選択できて、
うん、
で最初に金額が固定できるんだよ。だから遠回りされるとかないし、
うんうんうん、
でクレジットカード登録しちゃえばオンライン決済だから何もこのお金やり取りもないわけ、
うん、
あれさ、あの俺もう全然海外 行かないからよくわかんないけどさ、
うん、
その話すこときどうすんの？ Google 翻訳かなんかでこうスマホに、
あマジで意思疎通するときはそうだけど、
そう
まあノリだよね、日常生活なんか
555みたいな、
あ555ストップストップストップ
いや、まあ、そう行き先も指定して、
うん、
お金も払っちゃってるからそういう意味
では困らない。タクシー上では別に困らない、うん、雑談ぐらいだよね。
日常生活で何か買い物をしたりとか、うん、そういうコミュニケーションどうしてるの？
あそしたら押し通すしかないよね、まあ英語とかで。
ああ、
例えばさっきおにぎり買ったけど、おにぎり温めますかとか言われたら、
うん、
温めた方が美味しいんだったら温めた方が美味しいのとかって聞くぐらい
英語で。
そう
あ
そしたら温めてとか、
そんな
感じ。向こうなんかおにぎり買うと必ず温める。
ベトナム語で話されてもなんとなく言ってることが分かる。
あ全然分かんない。
難しいんじゃない
全然分かんない。さっぱ分かんない。
でもなんかその何あの何を言いたいかがは大体オーラで分かるみたいな。
全然分かんない。
じゃあどうやってさ意図を汲み取ってんの？
分かんないからイングリッシュプリーズっつって。
意図を汲み込むほどのことでもない会話は、
う
んまあ、ボディランゲージとかで
ま
あ
そう
あ、
ね、それで済ますしかないね、
うん、
その仕事上のやり取りとかっていうのはもう間に翻訳者入れたりとか Google 翻訳とか使ったりするけど、
なるほど、
うん、日常生活は別にノリで思ってたんと違う結果が出ても別に受け入れるしかないし。
いやだからなんかあの俺がおすすめしてるのは指差し会話帳っていうこれぐらいの本で、
はい、
日本語とその現地の言葉、
ああなるほどなるほど、
が載ってて、
うん、
大盛りしたいとか、
あなるほど、ね、
そういうのをこうやって韓国とか台湾とか行ったけど、
うん、
でもやっぱり文化が違うから、例えばまあ前も話したかもしれないけど冷麺の大盛りにしたくて冷麺の大盛りって言ってやってたら通じなくて、
うん、
OKOK って言って最終的に2個出てきたから、そういうそのなんつうの多少違うことがあれば、まあ、まあそれ
も誤差の範囲で、うん、多いって意味で同じだよね。だから本当にタクシー運転手さんとかと雑談してる時とかに、
うん、
結構道混むのよ。だ30分ぐらいタクシー乗ってることがあるわけよ。スパに行きたいよとかっていう時にさ、夕方混んでたりするからさ、だから話さざるを得ない時は結局 Google 翻訳とかでこうやって出したりして、うん、なんか会話するぐらい。
へ
え、うん、
いいね。
武蔵会話帳の方が Google 翻訳であえてやるよりはそういうのが 楽って
俺がだって海外旅行行った時ってまだその Google 翻訳とかっていうのもなかった時代だから、
うん、
結婚してすぐは2010年とか11年とかは圧倒的に便利だったし、それで困ったことはほぼない。
あ、本当、
うん、だからその町の国台湾かなんか行った時にも電気街行って、その当時出てたネクサス7をどうしても欲しくて、アイムジャパニーズネクサス7プリーズって全部電気の一個一個個個展に回って喋ったりして、
すげえ
時代が時代なら本当に危ない思いをするところだけど、もうそれはもうノリで
台湾はあの大体日本語結構通じたりするからね、まああれだったけど。そうか、面白いね。なるほど、ベトナムか、う
ん、ベトナムコーヒーって飲んだ？あの すごい甘いっていう。
あ、そうそう、ベトナムコーヒーは、うん、あの基本的に超濃いエスプレッソなんだね。で、そこに練乳を溶かしてあって、
はいはいは
い、超甘いんだよ。で、くっそ甘くてくそ濃いのをジャスミン茶と一緒に飲むっていう。
あ、別個に？
別個に、冷たいジャスミン茶とホットのエスプレッソなんだね。
はいはいはい、
で飲む、あんま、だからノンシュガーって言わないとまんま出てくるから。で、普通に頼むとエスプレッソかアメリカーノの二択なので、うん、アメリカーノってのは薄い、あ、日本ではアメリカンコーヒーなんだけど、このアメリカーノで日本でいうところのちょい濃いめコーヒーぐらい。
へ
え、
どうやってそんなウルタル濃いコーヒーを作るんだろう。だって同じ、
あ、だからエスプレッソと同じようにしてこう圧縮したところに蒸気が出て、
へえ、じゃあそこまでやってくれるんだ。
そうそうそう、なってるっていう、
いいね、
感じてことございましたね。
ベトナムね、まあ、あの映画見てるとね、ベトナム戦争の映画もうほんといっぱい、もう腐ることあるから、まあそういうの見た人はもしかしたらね、うん、あの観光でも面白いかもしれないね。
そうだね、
うんうん、
海外旅行久しくしてないな、まあ、旅行じゃないけど今回
は。まあね、
うん、
うん、ちなみにさ、おにぎりあるじゃないですか、コンビニのおにぎりって、うん、あれって日本が発祥なのかね。
そりゃ そうじゃない。
なんかさ、どこの国行っても見るよね。
あ、そうなの。
あの形状で、今もうさ、ミヤマのベトナムのコンビニでって日本のおにぎりまんまじゃないですか、
うん、
で俺らはスタートが日本だから日本だと思ってるけど、日本だよね、やっぱり
おにぎり
って
。でも、もう全世界的におにぎり
が当たり前になって
る、ね、普及してる
の、うん、
中国にもあったね、
うん、
ちなみに向こうのライスつうかさ、あれがさ、このタイ米みたいな細長いやつなんだよね。あのだから、おにぎり食べてもちょっとそれをべちょべちょに叩かれてるんだよ。
あ
パラパラしてるから、
お
いしくない、うん、
今日本のほらおにぎりチェーンかなんかが外国インバウンド外国人に大人気みたいなね、
うん、あとね、向こうで飲んだ後に夜ね歩いてラーメン食い行こうとかね思ったりしたことがあって、あの一つあったのは、これは市場で食べて焼きそばなんだけど、向こうの麺類はラーメン、焼きそばラーメン類は全部インスタント麺。
え、
そうだよね。で
しかも
見た感じそうだよね、
懐かしいタイプの出前一丁みたいな、最近のマルちゃん製麺みたいなやつじゃなくて、もう完全に昔のやつなんだよ。
美味しいの？
美味しくない懐かしいなと思って
ただただ安い、
そう、ただただ安、あ、安くもないけどね、
安くもない、なんか飯食ってこれうまいなみたいなのはあんまそんなに言わない。
あ、しいてもここにあるマンゴージュース、なんかやっぱフルーツは多いからフルーツジュースは美味しいね。
あ、なるほど。
だけどこれ現地の駐在員にも言われたんだけど、うん、当たり外れがめっちゃあるよって。これはいいんだけど、一緒にやるクラッシュアイスのこの氷自体が水が悪いと余裕で当たるって、
うん、マジで。
その人は今ね2年いるんだけど、最近は常在菌が入れ替わったから多少のクラッシュアイスでもお腹痛くなるんだけど、
うん、な慣れないとダメだ。
そうそうそう、今日よく当たるよねって言われたので、俺は今回このなんていうのクラッシュアイスが入ったものを頼んだけど当たんなかったよね、たまたま。
うん
結構な勇気だよね。でも
そうそうそうそう、
おーすげ
え。これでもアメリカ軍打破したやつでしょうね。
すごいね、
うん、
そう、ディアハンターとかね見てるとね、ベタの前戦争のやつが出てくる、はい、面白い。なるほど、
はい、
いや、なんかこれだけでも1本
そう、
ね、いい感じ取れたんじゃないですか、はい、うん、ベタの前じゃ一応おすすめ。
ベタの前はね、気軽、 東南アジアに行こうと思った時に、うん、なんかこうちょっと敷居が高いかなとかっていう意味で行った時に、うん、ああ全然敷居高くない、うん、街な。でも一応かあの外務省の案内見るとローカルな場所に行ったりとかすると、うん、ひったくりに遭うよとかね、うん、書いてあるから一応注意報はあるんだけど、うん、ああ全然普通、はい、っていうかね、ベトナムの人自体、俺中国とかよく言ってたけど、中国人ってすげえ気性荒いのよ。例えば地下鉄乗る時とかも、我先にガッとか行くとか、あったりするし、だけど、ベトナム人なんかね、割とのんびり。
ああ、だからあれだよね、最近さ、外国人留学生制度かなんか使って、うん、ベトナムの人たちが日本に来るときに、うん、すごい優しくて、あんな、だから来るけど、日本のそういう人ね、ものすごいローの奴隷みたいに使われて、社会問題になってるのがね、うん、あったりするよね。それはベトナム人の気性を、なんか日本人が悪く使ってんじゃないかって、あったりするけ
ど、うん。いわゆるアジア、中国、韓国とか、我先にみたいな、こう、うん、そういう声も張り上げて大きいみたいな感じ、うん、でも、違う、とも違う。
そう、で、今回で行った時に平日行って週末帰ってくる感じだったんだけど、往復で10万円ぐらい航空券が大体ね、うん、でホテルがちょっと5つ星のいいホテルにしたのね。ちょそれはちょっといろんなセキュリティの問題とかからそうしたんだけど、うん、そこは1泊、2、3万大体。まずね、
なんか相場が分かんないけど他の国そこら辺の国が比べて安いから、
そんなに高くないよねっていうのがあるね。で1個だけおすすめがあって、あのね、ファストトラックサービス使った方がいいよ問題があって、あのベトナムってその入国審査がすーげえ待たされるとおなじみなのね、でそのファストトラック制度ってのがあって、要は政府要人用の、うん、この素早く通過できる入国審査ゲートを金払えば通れるんだよ。そう、それをあの旅行代理店が商品として売ってるから、それでただね、これ日本の俺は韓国の、 あの KKDAY っていうあの旅行代理店使ったのね。でこれなんで KKDAY 選んだのかっていうと、今年富士山登った時に富士山の入山料が KKDAY 払いだったんだよ。その KKDAY を通じて払えっていう、富士山の須走口から入った時の入山料の1000円って、あのその KKDAY のサービス、韓国の旅行代理店のサービス買ってからそのアプリ入れさせられたんだよ。それがあったから使ったんだけどね、うん、でそれ使うとあの30分ぐらい、そうじゃないと2時間とか入国審査待たされて、で入国審査はその、ファストトラックサービス旅行代理店どこ使っても大体同じなんだけど、8000円ぐらい、あ全然安いっていうのがちょっとおすすめポイント。
それの入山金がなんで韓国の、
そう俺もさっき聞いたんだ。
おなんだろうね。
なんだろうね。それ三山がって意味じゃなくて、うん、一般的にそうだっていう話。
そうそうそう。今年は富士山の須走口行くときに、須走口にアクセスする最終駐車場に車止めて、そこからシャトルバスで、うんうんうん、登山口まで行くんだけど、そこにもうこれ通じて払ってくださいっていう。
どういうことなんだって。ペイペイとかでもなんでもなくて、その日本のその代表する山の入り口がなんで韓国のサービスで払ってるか意味が分かんないから。
なんかそ変なところになっちゃった
な。うん、そこは食いついちゃうよね。
どういうことなのそれ、なんかよく分かんないな。
まあでもその今週の話じゃないけど、まあいろんな経験した方がいいよのおじさんはっていう一環としても。うん、海外旅行に一人で行ってみるとかはいいんじゃないですか、刺激的で。
前ほら韓国とか行こうかって話だよね、
その日帰りでね、
うん、ほら夜発朝帰りぐらいの日帰りだとめちゃめちゃ安いんだ、うん、まあ、当時はね、
うんうん、今はね分からない、
分かんないけど、うん、あの人が嫌う時間帯の飛行機ってゲロ安いから、うん、ラジオジャンケンとしていいんじゃないか
なるほど、いやなんか面白かったです、うん、いやちょっと良かったですね、はい、皆さんもなんか興味あったらベトナム行ってみたらいかがでしょうか、うん、はい、じゃあ以上、
はい、
ベトナムに関
ベトナム行ってきたぞ
行ってきたぞ、はい、はい、
はい、はい。